第一ペテロ書が開かれております。第2章、2週間ほど空きましたけれども、思い出していただく意味で第2章の2節をご一緒にお読みいただければ幸いであります。第一ペテロ 2-2、 これを前回共に学ばせていただきました。開けましたでしょうか。3、はい。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。まあ、今も赤ちゃんが捧げられましたけれども、赤ちゃんは誰からも教えられなくてもお母さんのお乳を求めます。そしてそれによって大きくなっていきます。それと同じように私たちもキリストにあって新しく生まれた赤ちゃんのようなものですから、自然に霊の誠の食べ物飲み物である乳、それは聖書の御言葉を一生懸命に慕い求めましょう、ということがペテロの勧めの中に記されています。そしてそれは自然に求めるだけではなくて一生懸命に求めましょうという勧めがあります。御言葉を学び、そして従う、その姿勢というものが私たちを強くして成長させていきます。さらにペテロは第3節のところで、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。私たちが御言葉を通して神様の素晴らしさというものを味わうことができます。御言葉が私たちの心にあてがわれるときに、ああ本当に主は素晴らしいお方なんだなということをなお強く実感として捉えることができる、そのような生き方というものをクリスチャンとして進めましょうということをペテロは語っております。そこまで 前回お話をいたしました。そしてその続きとして、そのこのそのという言葉が新改訳にはありませんけれども、新共同訳にはこの主のもとに来なさいと書かれています。つながっているのです。つまり私たちに恵みを豊かに注いでくださるこの主のもとに近づきましょうという勧めがその第4節であります。私たちが主の前に近づくということは、これはまあとんでもないということを言い方ですけれども、とんでもない特権であり光栄なのです。まあ、私たちもきっといわゆる世の中的に偉いと思われる人に近づくときには緊張するでしょうね。多分私もそんなに偉いという人に近づいた経験はたくさんありませんけれども、今の天皇がケニアに来られましたときには人数が少なかったせいか、日本人社会にみんな号令がかかりまして、空港で迎えるように私たちもずらっと並んで、そして、まあ、その時は皇太子ですけどね、お迎えいたしました。まあ、もちろん私たちも一生懸命によくいらっしゃいましたって声かけたんですけれども、全然、まあ、その時は見向きもされませんでしたけどそうでしょうね、たくさんいる中でいくらニコって言っても。ところが家内にはなんかニコッと声かけてくれた、ずいぶん差があるなと思いました。子供たちも連れてきましたが、他の子供たちは全然見向きもしませんでした。一番小さな今捧げられた子と同じ名前の子がおりますけれども、ああって言って、美智子、その時は秘殿下がですね頭撫でてくれましたんで、まあなんとなく嬉しい感じがいたしました。まあ単純なことですね。まあ私たちはいわゆる偉い方に近づくなんてことはめったにないことであります。けれども私たちは地上の王様や天皇や何かということにはるかに勝る王の王、主の主である方に近づくことができる、 これがこの今日の鍵なんです。私たちはそのことを本当に心から素晴らしい特権だというふうに捉えて、主の前に近づかせていただきたいと思います。これはただごとではない。昔で言いますならば、昔の礼拝では祭司というものがいて、そして祭司が私たちの罪のための生贄を捧げて、その血を通して神様、この動物の血を通して私たちの罪を許してくださいということが前提となって、恐れ多くも清い神様に近づくことができたんです。しかし私たちはイエス様の血潮がありますから、恐れなく近寄ることができる。先ほど歌いました素晴らしい歌ですね。恐れなく近寄れと主は語っておられる。私たちは主を私たちの友として、捉えさせていただく。これはもうとんでもない特権であり恵みであるということを覚えさせていただきたいと思います。主に近づきましょう。そしてその理由が記されています。4節をご一緒に読んでいただきましょう。3、はい、主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。先週聖別会にいらっしゃった方は詩編の118編から、この言葉を中心にお話をしたことを覚えておられると思います。詩編118編が引用されていますので、ちょっとそこも読ませていただきましょう。今日の講読の一つ手前です。詩編の118編、開かれましたか？それでは22、23、24、これを続けてお読みください。よろしいですか？3、はい、家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。これは捕囚から帰ってきたイスラエルの民が神殿を建てたその後、もしかしたならば城壁の後ともいう説がありますが、どちらにしろ捕囚から帰ってきた民がこの捨てられた石を石杖として使ったという記録があるのです。まあ、石というのは便利なものですから、そんなに簡単に劣化いたしません。周りが焼け焦げたとしても、もう一度削り直せば新しい石になります。そういうわけでイスラエルの民は新しい神殿を建てるときに古い石の切り直して使い直したのです。ネヘミヤが城壁を建てたときもそうですが、壊されたところの石をそのまま使って彼らは城壁を再建いたしました。そのようなことが背景にあるんです。まあこんな石なんか役に立たないよ、焼け焦げてみっともないと思って建築士が捨ててしまうところの石、それがなんと石杖の石として神は用いなさる。これは神様の驚くべき逆転劇というものを物語っているところの聖句でございます。私はこの石杖のことをお話しましたが、ケニアでも建築の経験がいくつかありますが、古い古い建物の残った捨てられた石を用いて、それを礎石にしてこの一つの建物を建てました。ですからこの家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になったということは、これは聖書の単なる言葉じゃないんです。私にとっては本当にこの実体験としてこの蘇ってくる記憶なんです。神様のなさることは、人々がまあこんな石は役に立たないと言って捨ててしまう、そのようなものを用いなさる。そして23節に、これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。 礎というのは建物は大体四角でできていますから、その4つのコーナーですね、コーナーストーン、その中で一番大切な基礎となる、もといとなる石のことを石杖の石と言います。そこを起点として、高さを測ったり、あるいは水平を測ったりして他の石がだんだん積み上げられていく、それを石杖の石と言います。で、これはイスラエル民族が捨てられたようであるけれども、神様の御力によってもう一度回復されたという素晴らしい出来事を物語っているのが詩編の118編です。ところが新約聖書で主イエス様がご自分のこととしてこのことを語られました。私の下手なイラストがあるでしょうか。もうすでにありますか、はい、今出ましたか。はい、なんとなく皆さんにぜひ伝えたいと思いまして、苦心をして鉛筆なめなめ作らせていただきました。まあ、言おうとしていることは伝わっていると思います。建築の人たちがこんな石役に立たないと思うものを用いなさった、イエス様はこれをご自分のこととして語られました。どんな時に語られたかと言いますと、ブドウ園の例えです。あるブドウ園の主人が、ブドウ園を作って、そしてそれを農夫たちに貸して自分は旅行に行った。そしてそのブドウが実った時にそのブドウの収穫を得たいと思ってしもべたちを使わした。けれども人々はそのしもべたちを叩いて何も持たせずに返してしまった。最後にそのブドウ園の主人は、私の息子なら敬うだろうと思って息子を使わした。ところがブドウ園の農夫たちは、息子を殺してしまえばこのブドウ園は私たちのものになると言って、その息子を殺してブドウ園の外に放り捨ててしまった。イエス様はそこで物語を終わって、家作りの捨てた石、それが石杖となったとお話しなさった。何のこと言ってるか普通の人にはわからないけれども、聖書を知ってる人は、ああこれは自分たちのことを言ってるんだって分かったんですね。自分たちというのは律法学者たちです。律法学者たちはイエス様を殺そうとしていた。しかしイエス様は殺されることが分かっていましたけれども、あなた方がその殺すという行為を持って、私をいじめてしまったけれども、神様はそれを逆転してこの十字架という出来事を世界の救いのもといとしてくださるんだよということを語られるために、イエス様はこの例えを語られたわけです。このことを、例えをお話したのがペテロでありました。ペテロが足の悪い人たちを治して、そして人々がどうしてこんなことができるのかと言って不思議に思っているときに、ペテロはこの言葉を引用しました。あなた方が十字架につけたあのナザレのイエスこそキリストとなってくださり、私たちの救い主となってくださったんだよ。そしてその証拠としてこの足の悪い人が治されたんだよということをペテロが語りました。その同じペテロがここでももう一回語ってるわけですね。家作りの捨てた石、人々がいじめて十字架にかけて掘ってしまったところのお方こそが、神様の驚くべき逆転劇によって救い主となったんだということをここで語っているわけです。ペテロはなんでこれを語っているかというと、異邦の国々の中に、異教の国々の中にあって少数であって、まあ、どちらかというといじめられている立場にあったクリスチャンたちを励ますために書いてるんですね。あなた方も少数派であるかもしれない。まっすぐに生きようとすると、そうでない人たちにいじめられることが多いかもしれない。けれども、そのことでがっかりしたり、失望したり、それからいじけたりしてはいけないよ。むしろ世の人から捨てられるところに価値があるんだよ。 神様はそのような人たちを用いて神の家、教会を建てなさるんだということをここで語っているわけですね。神の、あなた方も生ける石として。それじゃあご一緒に五節をお読みくださいませんか。三、はい。あなた方も生ける石として家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。これがペテロが語った人々に対する励ましなんです。まああなた方は少数派であるかもしれない、あるいは真面目に生きようとしてるから不真面目な人たちからはなんでお前たちはと言ってバカにされるかもしれないけれども、そのことによっていじけちゃいけないよ。あなた方こそ神に選ばれた祭司のような立場にあるんだ。祭司っていうのはもうこれは神に選ばれた素晴らしいお仕事をする人です。神と人をつなぐところの大切な役割です。ペテロはあなた方はみんな祭司なんですよということを言ったんです。私たち信じられますか。祭司というのはもうこんな綺麗なあの帽子をかぶってですね、そして、この胸のところには12個の宝石をつけて、ちょっと絵でわかりますか。祭司っていうのは後で出てくる、もう一つ出してください。はい、祭司の絵出てきましたね。まあ私は苦心して描いたので、まああまり笑わずに見てください。ともかくこれは祭司なんです。でこの胸のところに12の宝石があるんです。この12の宝石というのはイスラエルの12の部族をいつでも神様の前に覚えて、そして12の部族のために取りなしをし、そして12の部族が神に近づくことができるように生贄を捧げて神様に近づく助けをするのが祭司なんです。ペテロがここで言おうとしていることは、あなた方も祭司なんですよということです。私はそんな宝石もないし帽子もないし、そんな綺麗な着物も着てないし、とんでもないっていうかもしれませんけれども、いや、ペテロはあなた方はみんな祭司なんですよ。どういう意味で祭司かというと、私たちは自分で自分のために神に直接近づくことができる誰か第三者、あるいは誰かに頼ってその方を通して神に近づくんではない。私たちはイエス様という尊い贖いの恵みがある、私たちの罪を全部清めてくださったイエス様の血潮があるから、私たちは恐れなく近づくことができる。もしそうでなければ私たちは近づくことはできない。神の清い神様の前に私たちはバターンと打たれてしまうかもしれない。それほど清い神様の前になんで恐れなく近づくことができるのか、それはイエス様が私たちの罪を全部清めてくださった、この血潮があるから遠慮なく近づくことができるんだ。その意味で私たちは自分のための祭司であるんだ。これがペテロが語っていることなんですよ。そしてマルチン・ルッターが今から500年前に唱えたことでもあります。その時までのカトリック教会というのは今は違うかもしれませんけれども、非常にこう序列といいましょうか、司祭というのが偉い立場にあって、そしてその司祭の捧げるところの生贄というものによって人々は神に近づくことができる、こういう考え方ですから、司祭というものがものすごく高く崇められていました。そして神に近づくためにもその司祭を通して懺悔をして、神様によろしくお願いします、あ、わかりましたと言ってですね、懺悔を聞いてあげるのが司祭の役割だった、その時に司祭がだんだんだんだんと偉くなりすぎて腐敗をしたり、人々の秘密を聞くもんですから、プライバシーを握られて人々は司祭の言う通りにならざるを得ない、そういうこの不思議な関係が生まれてしまいました。マルチン・ルッターはそうではないんだ、私たちは聖書に書いてある通り万人が祭司なんだ、その 根拠となったのがこのペテロの言葉なんですよ。素晴らしいですね。ちょうどこの人、宗教改革が符合して、私も準備しながら心が燃えるのを感じました。本当に主の前に私たちは聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げる。私たちはどんな生贄を捧げるでしょうか。動物を切って、血を流すことは神様は喜ばれない。何を捧げるんでしょう。聖書の中に私たちが捧げるものとして記されていることが一つあります。読みましょう。ローマ人への手紙 12-1、 ローマ 12-1、 そこに私たちが捧げる捧げ物の内容が書かれています。よろしいですか。はい、開きましたらご一緒に読みましょう。3、はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちがこうして今日礼拝を捧げている、何だろう礼拝って。礼拝とは私の体、持っておりますこの体、つまり私たちの生活のすべて、私たちの活動のすべて、私たちの生き様のすべてを神様の前に備え物として、全部神様この体を用いてあなたのお仕事をさせてください。しかもそれは清い備え物でなければならない。神様は清くないものは受け入れないのです。いや私は汚れてる、そうですけれども、主イエス様の血潮によって清められたものとして神様の前に捧げることができる生きた備え物だ。昔の備え物というのは牛とかヤギとか羊を殺して神様の前に捧げるんです。私たちは生きたまま祭壇にいるんです。生きたままということはどういうことかというと、毎日毎日会社に行ってお仕事をしたり、あるいはお店に行って物を売ったり買ったりする、そういう私たちの日常生活のすべてを通して神に喜ばれる道、神に喜ばれる生活をすること、生きた供え物として捧げる、これが私たちの備え物であります。これは本当に素晴らしい特権でありましょう。そして、マルチン、ごめんください、ペテロは詩編と似た思想を示すイザヤの28章を引用しております。ここは開かなくて結構です。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い頭石、これを信じる者は慌てることがない。主イエス様は私たちの石杖であります。ですからこのお方に信頼するときに私たちは揺れ動かされることがない。私たちがしっかりとした土台に立てられているとするならば、どんなに地震が来ても大丈夫です。私たちの教会は多分ですよ、震度7の地震に耐えることができると設計者はおっしゃってますし、建築者もおっしゃってますから、震度7の地震でも倒れないで立っていることができると思います。今私たちの裏にあります東京音楽大学が建築しております。ものすごい基礎を掘っております。杭を打っております。あんなに深く掘るもんだろうか、私たちは毎日眺めておりますけれども、大きな建物をしっかり支えるためには深い基礎がなければなりません。基礎があるときに地震が来ても、揺れ動くかもしれませんけれども倒れることはないでしょう。私たちもイエス様というしっかりとした土台に私たちの信仰の基礎を置かせていただく、 これは素晴らしい恵みではないでしょうか。しかし、7節から8節まではこの石を頼まないでけつまずく人もいると書いてあるんですね。石というのは2つの意味があります。一つはその石にしっかりと土台を置いて揺れないように頼る人と、石を蹴飛ばそうとする人たち、ね、そういう人たちもいるんです。さあ、それではペトロに戻りましょう。ペトロに戻りまして7節と8節ご一緒にお読みください。3、はい。従ってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められているのです。イエス様は私たちにとっては石杖の石、信仰の土台でありますけれども、それによってつまずく人たちもいる。そうですね、人間的に考えるならば十字架にかけられた罪人、惨めな哀れな人間をどうしてそんなに崇めるのか、そういう考え方もできるわけです。私たちが学生の頃は一生懸命伝道しておりますと、なんとか学会という人たちがよく議論をふっかけてまいりました。そしてみんな同じ質問をするんですね。お前たちはあんな十字架にかけられた男をその救い主とするなんて、なんで惨めな、お前たちも敗北の人生を送るぞ。それでみんな同じ言葉で言うもんですから、私はどこかにネタ本があるに違いないと思って図書館に行って調べましたら、釈牧経典というところに、キリスト教はこことここをつくとボロが出るってちゃんと書いてあります。あ、なるほど、彼らはみんなこの釈牧経典を読んで勉強して私たちに議論を吹っかけてるんだなと思いまして、全然びくともしませんでした。確かに人間的に考えるならば十字架につけられた人を、ね、拝むなんていうのはつまずきです。パウロも言っています。ユダヤ人にとってはキリスト、十字架につけられたキリストはつまずきでしかない。そうですけれども、その十字架の意味が本当に分かったならば、これは救いの岩であります。さて、そのことをもう一度物語っているのが9節と10節ですから、お読みください。少し長いですけれども、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。ここでしかしと書いてあるのは、あなた方はつまずく方ではなくてより頼む方になったんですね。そうならばといって4つのタイトルが与えられています。一つは選ばれた種族。旧約聖書において選ばれた種族というのはイスラエルの民のことでしたけれども、新約聖書においてあなた方こそ霊的な意味でのイスラエルだ、キリストの贖いを通して全てのキリスト者たちは恵みの原理で選ばれているんだ、王である祭司、祭司ということは先ほどお話ししました、神に近づく助けをするのが祭司です。私たちは他人の力をいただかないで直接神に物を申すことができ、物語ることができ、祈ることができ、そして答えをいただくことができる素晴らしい特権が与えられている祭司です。さらに王なるという言葉が付け加われています。これはキリストと共に王となりますという黙示録の予言を語っていることであります。 聖なる国民、私たちはもともと清くないものでしたけれども、清くなるように呼ばれ、そしてそのキリストの清きに預かることができるようなものとなった。聖なる国民となった。神の所有とされたもの、神様のとっておきの民とされた。とっておきということは素晴らしいことです。私たちがとっておきのごちそうなんてのがあるかもしれませんね。お誕生日なんかにとっておきのごちそう、何日も何日もとっておいて、よしこの時のために使おう、もう特別にとっておいたごちそう。神様は私たちのことをとっておきの民としてくださると、テトス書に記されています。読んでみます。良い技に熱心なご自分の民としてくださる。神様は私たちのことをとっておきの民としてくださる。皆さん感動しません？心が躍りませんか？私たちはなんか烏合の衆でもなく、その他大勢でもなく、神様はとっておきの民として召していてくださる、清めてくださる、用いてくださる民となったことを感謝をしたいと思います。でそれはなぜかというならば、その後半、9節の後半にありますように、闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。私たちはみんな闇の中に、沈んでいた者たちです。その闇の中から神様は光の中に導いてくださった。そして何の価値もなかった人間だったけれども、神様がどんなに大きな憐れみをかけてくださったかを世に知らせるサンプルとして、サンプルってわかりますね、あるいはモデルとして、神様は私たちを使っていてくださる。ショーウィンドウにちゃんと飾ってくださる。このお店に来るとこんなものがありますよっていうのがショーウィンドウにありますけれども、私たちのことをショーウィンドウに飾ってくださる、そういうために私たちに大きな恵みを注いでくださった。このことを感謝をしたいと思います。私たちはそれが俺がどうなったかという自慢をするためではない。しかしこんなに価値のないもの、こんなにひねくれたもの、こんなに惨めなもの、それに神様が恵みを注いでくださって、今あるものと変えてくださった。これはただただ神様の憐れみにしか過ぎない。それ以外の何物でもない。そのことを私たちが本当に心から感謝し、そして会う人ごとに、もし何か私に皆さんに取り柄みたいなものがあるとするならば、それはただただ神様の憐れみにしか過ぎないんだということを、私たちは世に示すために存在をしているわけです。私事になるかもしれませんけど、私の父がどのようにして救われたかということを述べて、闇から光にという題でちっちゃな本を書きました。まさに、もう破産をし、そしてもう絶望的、5年も結核を患って、そしてもうどこを叩いても望みがない、もうただ一つだけどっかで良い死に場所を見つけて、そして人々の同情を買うために自殺をしてやろう、どこがいいかっていうところを探していた時に、教会でやろうと思って、どうして教会になったか分かりませんけれども、教会に導かれたという物語でございます。何にも誇るところはありません。闇の中に沈んでいたもの、それが神の驚くべき憐れみによって今あるものと変えられた。おそらくここにいらっしゃる方々は、そんな劇的な変化はなかったとしても、しかし実質的にはみんな同じ状況にあったと思います。神様の大いなる憐れみのゆえに、私たちを許す憐れみのゆえに、私たちを清めてくださる十字架の血潮のゆえに、今あるんだということを、私たちは世の中の人たちにデモンストレートするために、 ショーウィンドウとして私たちは存在をしているということを覚えたいと思います。ペテロはマイノリティとして生活して、先週川村先生がマイノリティということをお話してくださいました。まさにここにいらし、存在しているペテロが手紙をもらった人たちの手紙をもらった人たちはマイノリティとして存在して、なんとなく肩を寄せ合って、居心地悪く生活していた人たちだったかもしれません。私はクリスチャンです、申し訳ありませんなんて言ったかもしれません。皆さん、自分が紹介するときに私はクリスチャンです、申し訳ありませんって言いますか。まあ、言わなきゃいけないときもあるかもしれませんね、けれどもそんなに身を狭くして、肩を狭くして縮こまってクリスチャンです、申し訳ありませんじゃなくて、私は神の恵みによって今ある立場にさせられました、私は自分で自分のことを誇ることは何にもありませんけれども、神様の恵みだけを誇ることができますと言って証をさせていただきたいと思います。そのようなものとして私たちは今世に使わされていることを感謝し、この1週間その証を全うさせていただきたいと思います。お祈りいたします。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。神様、私たち一人一人に与えられた神様の憐れみを思い起こしつつ、この言葉を味わっていました。私たちは神様の恵みをいただくにふさわしいものではありませんでした。むしろ神様に逆らって自分勝手な道を進んでいたものですが、神様は私たちを見捨てないで憐れみをかけてくださいました。ありがとうございます。あなたの憐れみを心から賛美し感謝しつつ、この1週間私たちに接する、私たちが接する全ての方々にあなたの恵みと憐れみを直接であれ間接であれ伝えることができる存在としてお持ちくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。